い、今日のデイリークラム、今日のテーマは、知識は入れるものではなく使うもの。知識は入れるものでなく使うもの。おはようございます。知識は入れるものでなく使うもの、これはどういうことかというとですね、学びっていうのをですね、学びたいと思っていろんなことを学ぶ人ってたくさんいますね。で、学んだことで知恵がついて、知識がついて、私はこれで成長したなっていうふうに思うわけですよね。ただですね、じゃあ受験対策においてその知識っていうのを入れることで私は力がついたなと思うかっていうと、実際思いますよね。ね。だけど、問題を解いてみたら解けるようになったとか、ね。結構もう過去問なんかでもですね、点取れるようになったとか、そういうところまではたどり着いていることって多くの方が、たどり着いてるんじゃないかなと思うんですけれども、応用問題になると、途端に、なんだかわかんなくなると。結構初めての問題なんか見ると、もうなんかよくわかんないと。何言ってんのかよくわかんないと。ね。ね。そうなるわけですよ。これどうしてだと思います？これは、自分自身のことに置き換えてしまうからですね。自分自身って自分のことですけど、人ってやっぱ弱いんですよ。で、自分さえ良ければいいと思うものに関しては、自分がここまででいいかと思えば、もうそれで終わりなんですよね。わかりますよね。だから、例えば保険給付についてもですね、深く考えないんです、みんな。保険給付って何ですかって聞かれても、いや、なんかわかんないです。科目ですよね。と、違うんだよ。9割だよ。介護給付費って言うんだよ。介護報酬とも言うんだよ。居宅サービスの保険給付は、居宅サービスを使った時の保険給付は、居宅介護サービス費って言うんだよ。と、ここまで聞いて、あ、なるほどなってなるわけですよ。こんなの自分で見ないですよね。で、聞くからいいんですよ、こういうのって。保険給付の、って大事なことだからね。基準該当サービスもそうですよね。なんとなく問題と見て、基準該当って中途半端じゃないですか。基準に該当って、これ名前なんですかっていう話ですよね。これ固有名詞ですかと。基準該当ってめちゃめちゃ抽象的やないかいと思うわけですよね。で、みんな嫌いなんです。抽象的なの嫌いなんです、人って。より具体的で分かりやすい固有名詞を覚えたいんですけど、ケアマネ試験は抽象的な名前の固有名詞が死ぬほど多いんですよ。例えば基準該当サービスもそうだし、介護予防日常生活支援総合事業もそうですよね。介護予防とか日常生活とか支援とか総合とか、もう全部抽象的ですよね。包括的支援事業もそうですよね。包括的に支援する事業、なんじゃそりゃと。抽象的やないかいと。こういうのばっかりなんですよ。だからみんな嫌いになるんですね。で、こういうのは自分なりに把握しようとするから、自分の価値観で、ここまででいいかってなるんですよ。だけど大事なことはですね、ここまででいいかじゃなくて、もっと理解しなきゃっていうふうに考えなきゃいけないんですよ。どうです？もっと理解しようと思います？これね、難しいんですよ。知識っていうのを積み上げていこうと思えば思うほど難しいんですよ。で、知識ってじゃあ入れたら役に立つんですか？例えば本読んだら自分のものになるんですか？これ違いますよね。僕なんかは、こうやって話す機会がすごく多いので、ほとんど話してます。自分が、なるほどと思ったこととか、ちょっとよくわからんなっていうようなことを話したりもしてますね。で、話しながら、ボツになったりもするんですよ。それなぜかってよくわかっとらんって気づいた時です。あれ？俺こそわかっとらんと知ったようなこと言えんわと。で、もうちょっと調べてまた話すとかっていうこともありますし、しばらく咀嚼して、寝かして、で、また後日ポンと出てきたりもしますね。結局どういうことかっていうと、自分なりで分かったつもりって思ったほど分かってないんですよ。知識もそうなんです。よっしゃよっしゃって思ってもですね、案外残ってないんです。ご飯だったら食べたら出しますよね。知識も食べたら出さなきゃいけないんですよ。で、食べて出して必要なものが残っていくわけですよね。 で、まあ、ご飯と違ってですね、知識については出したらまた自分の耳から戻ってきますね。人に話す、自分の言葉で人に話すというのは、自分の言葉が音声として耳にまた戻ってきて脳に到達するんですね。あ、自分がこういうことを話してるなっていうことが自分の脳がまた認識するんですよ。これが自分の知識を強くする要素なんですよ。だから人に話すとか、あるいは問題を解くっていうのがすごく大事なんですよって言うんですよね。だから例えば自分の成績がですね上がらないからといって入れてばっかじゃダメですよ。絶対に動画を見て音声聞いたら賢くなる、全く違います。とにかく問題解いてください。とにかくで、その解くときに解けたかどうかじゃないってことです。徹底的に自分は分かっているか分かってないかを自分と向き合って解いてほしいんです。あ、これ私分かっとらんなと思ったらチェックつけるんです。あ、この問題は私はよう分かっとる。じゃあそれ、ノーサインで。ノーチェック。あ、これ私なんか問題解けたけど、これ理解甘いよね。チェック。こうやって自分と向き合ってほしいんです。そしてその部分を勉強してください。動画とか音声とかテキストで勉強してください。そうすると、とても入ってきます。多分。なんとなく全体像が分かってないなっていう時はですね、もちろんざーっと全体像を把握しておけばいいんですよ。でもそれを踏まえた後の話で応用力がないっていう時には、ざーっと全体像してちゃダメです。ちゃんと一問一問自分が解いてみて、解いて解けたかに喜ばないってことです。いちいち。解けようが解けなかろうが、分かっていなければ×にしてください。いいですね。問題がもう、丸か×かなんか関係ないです。だから正解したかどうか関係ないです。自分がちゃんと分かって解けなかったものは×です。いいですか。このトレーニングをこれからやってほしいんですね。これちょっとしんどいですよ。でも、向き合わなきゃいけないですね。おそらくみんなやることなんですけど、解けたら正解って、間違ったやつを復習、解けたものは OK ってやるんですよ。でも解けたからって本当に分かってなかったら解けたうちに入らないっていうふうに思っていると、思わぬところで自分の理解してなさに気づきます。そして、あ、ここいかんと思って理解しようというふうな勉強に変わりますね。だから今一度ですね、これ毎年僕言ってるんですけど、丸になったからって、正解したからって喜ぶ必要ないですね。本試験だけです、正解して喜ぶのは。練習で消去法もちろんダメです。練習で正解した、まあ一応軽いガッツポーズはいいですけど、調子に乗らないですね。きちんとこう向き合って、本当に分かって丸できたっていうのを自分に確認してあげると、こういうふうにしていくとどんどんですね、力がついてきますので、ただひたすら見なきゃ、音声聞かなきゃ、そして問題解けた、分かってる。これじゃないってことですね。ちゃんと問題解くときにきちんと説明がつくかどうかっていうところまで見て、やり出すと、実力というのはめきめき上がりますので、一度騙されたと思ってやってみてほしいなと思いますね。知識は入れるものでなく使うもの。これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。